後半のトークは今日少し、江南大学の学生さん、にお話を聞いて、います。で、みんなが、授業でメディア文化論という授業をしているんですが、その中で学生さんがこういろいろこう、ラジオ番組を作ったり、あるいは地域の辻野さんが、遥かの章のスタッフの辻野さんが、東灘コミュニティメディアって言って、神戸の東灘区を中心に放送している。といっても、ユースト配信なので、どこからでも聞けるわけですけども、参加されている方とか、地域の話題を中心にしたとき、割とこう東灘を中心とした、そういうユースト配信の放送をしているんですが、そういう番組を作ったりとか、しながら、メディアって何だろう、地域のメディアって何だろうっていう、そういう課題にこう取り組んでいくクラスなんですが、でこういろんなトークをしてくれて、今日は短いトークをちょっと紹介してみたいと思います。以前リュウタさんに、あるトムさんに日本のクリスマスについて何か質問ないですかって聞きました。で、トムさんはなんで日本はこうキリスト教じゃないのにクリスマスあるんですかっていう大きな質問をしていただいたんですが、それは日本にキリスト教が入ってきて、でも実際に広まったのは明治以降に商業的にいろんな広がり方をしたんじゃないかなっていう話を先にしてくれて、でそれから、さっきのもう一つの質問、リュウタさんからいただいたのかな。クリスマスケーキがスポンジケーキに生クリーム、いちごのイメージなのはなぜなんでしょうみたいな質問をしていただいたので、それについて、ちょっと投稿しているところを今日はピックアップをしてきました。トムさん、R1、please go。
こんばんは、江南大学社会科2回生の日村ひろとです。
伊藤優也です。
高浜大輔です。
藤井玲奈です。
山本さやです。
はい、さて今日はクリスマスということで、海外の人たちに日本のクリスマスのイメージや日本のクリスマスに対する疑問などを聞いてきました。
1910年の明治43年にペコちゃんの不二家が日本で初めてクリスマスデコレーションケーキの原型が発売されます。
やっぱケーキとかの発祥の不二家みたいな。
その時のケーキは今みたいな生クリームじゃなくて、バタークリームとかマーガリンとかショートニングの油を使ったクリームのケーキやったらしい。
そしてもう一つの質問が、クリスマスケーキがスポンジケーキに生クリーム、いちごのイメージだけどなぜかっていうことなんだけど、もともとじゃあ食べへんのかっていうことも疑問やし、日本ではこうクリスマスもケーキ食べるっていう
ことさ、ケーキ食べるイベントみたいな、ところはあるよね。
そうそれはすごいあるから、逆に外国食べへんのかなみたいな、アメリカやったらとかヨーロッパやったら食べへんのかなみたいなとこは思うから、逆に疑問にも思ったりするけど、確かにクリスマス、確かになんかショートケーキみたいな、イメージがあるけど、なんでやろうっていうのも、そういうことなんか伊藤君に答えてもらおう。
お願いします。
ケーキの起源、クリスマスケーキの起源としては19世紀のフランスから始まって、ブッシュドノエルっていうケーキが今のケーキの起源とされているそうです。でフランス語でノエルってのがクリスマスって意味で、ブッシュっていうのが木とか丸太って意味で、訳すとクリスマスの薪とかいう意味になるそうです。
木が
横たわったみたいなやつの
全然クリスマスっぽくないよね。
そう茶色い
イメージができる。でもこのケーキは
フォークでなんかやったような柄の丸太みたいなやつで、なんで日本の今のいちごと生クリームみたいなショートケーキみたいな感じになったかって言ったら、藤井林縁門さん、
全然わからん。全然ピンとこん。
リエモンさん知らん？
藤井リエモンさん。ピンときてない。
言って。藤井リンエモンさん。
リン
エモン。
全然ピンとこん。
ピンとこん？有名人有名人。
全然わからんよ。
もう今の日本人のこれを作り上げたと言っていいほどの藤井リンエモンさんは、大正元年にアメリカに修行に渡って、でこのリンエモンさんが出会ったのが、生クリームとイチゴをスコーンで挟んだストロベリーショートケーキっていうものでした。で 帰国した藤井林右衛門さんがスコーンはちょっとなんか日本人好みじゃないから、この日本人好みに柔らかいスポンジに変えたものが今のいちごのショートケーキの始まりだと言われています。
うーん、
でここ重要、ここ重要で、この藤井林右衛門さんこそがお菓子メーカーの藤井屋の創設者。
なるほど。
だからクリスマスデコレーションケーキの原型を作ったのが藤井屋って言われているの
かな。海外に行ったら家族で過ごすってこと
はさ、
お正月の感じが
向こう
のクリスマス、
お年玉的な感じでプレゼント
も、そこはトムさんにまた聞いてもらおう。
ぜひ次週
聞いてください。
はい、こんなん大学生のゆえさんと大輔さんとひろとさんとれいなさんとさやさんの、 あのトーク、一部をお送りしました。クリスマスケーキ、スポンジケーキ、生クリーム、いちごのイメージはなぜなのかということで、私不二家が最初にショートケーキを売り出したっていうことを知らなかったですね。しかもそんな早く、大正の初めに、つまり1922年大正3年ショートケーキを不二家のホームページを見ると1個8000円で売り出したって書いてあったから、じゃあもう90何年前か、にもう日本にこういう、あの今のクリスマスケーキの元みたいなのがあったんですね。でしかもそれがアメリカでに視察に行って、大正元年にアメリカに視察に行って、そこからっていうのは全然想像してなかったですね。リュートさん、いかがですか？あのアメリカに、あ、これ日本の元祖クリスマスケーキだなと思われるものが今ありますかね？
あの確かにストロベリーショートケーキって呼ばれるお菓子はあります。
あ、そうなんだ。
ありますけど、あのスコーンっていうか、そうですね、あの固めの多分生地に生クリームといちごを乗っけたお菓子で、あのケーキって言いますけど、あのいわゆる日本でいうあのスポンジケーキ、ホールの丸いケーキですらなくて、
あのなくて、
ちっちゃく、まあ作り方にもよると思うんですけど、ちっちゃく焼いたクッキーみたいなのに、あのクリーム挟んで上からイチゴを乗っけるみたいな、そういう食べ物なんですが、
それはショートケーキっていうんです
か？それをショートケーキって、はい。
あ、じゃあ日本のアメリカでショートケーキくださいって言ったらスポンジケーキは出てこないんだ。
ただスポンジを売ってるところも見たことはあるような気もするんですよね、うん、あのスーパーに行くとイチゴのところとかの隣にちっちゃい丸いスポンジを売っと生クリームとかを売ってて、うん、これでショートケーキ家で作って食べましょうみたいな売り方してることもあるので、スポンジなことはあると思います。でもちっちゃいです。
そうかそうか、じゃあだいぶイメージとしては違うんですね。でもいちごは乗ってるんだ、
う
ん、
そうですね、いちごと生クリームはそうです、組み合わせはその通りです。
でも日本で今言ういちごみたいのがいつ頃からあったんだろう。なんか
そうですね、
ってか、うん、ケーキに乗せるような、
そうですね、いちごも西洋の
不思議な教室、こんな早い時期にあったのかな、
うん、
でそのね、ふわっとした、日本の場合だったらふわっとしたあのクリーム、今はあのもっとホイップクリームの柔らかいふわっとしたクリームが雪のイメージで、で赤がサンタクロースのイメージとか、こういろいろ諸説があるみたいですね。紅白めでたいっていうので、あのクリスマスに、まあ、それは何でもめでたい方がいいけれど、またクリスマスになんでこのタイプのケーキなのかとか、いろいろこう不思議なんですが、でも確かにそう思って街に出て、あるいはこういろんなカタログを見てクリスマスケーキの今注文を取る時期なのであのそういうパンフレットを見ると、本当にみんなこの、 あのスポンジケーキに、 白いクリームが乗ってて、いちごが乗ってて、でそれであのサンタのなんかがついてたりとか、あるいはあのクリスマスとか書いてあったりする、このパターンが結構どこのケーキ屋さんもある気がして。ゆうたさん、子供の時どうでした？
そう、
ケーキ食べました？クリスマスケーキ。
そうですね、食べてたことが多いと思います。
なんか親が買ってきますよね、この学生さんたちも、クリスマスってケーキ食べるイベントみたいって言ってましたけど、そういうイメージありますね、
うんうん、そうですね、まあ、あの、いっぱいいろんなところで売ってるので、つい買いたくなるっていうの
も、うん、あるし、親が なんか買わなきゃいけないと思ってるんじゃないかな、
うん、
クリスマスってなんかそういうところすごく浸透しやすいので子供さんがいるところとかだったら、あの、結構クリスマスケーキは食べてるんじゃないかなと思います。別にクリスマスをするというわけでもないだろうけど、どこの家もするのかな、やっぱり子供がいたらしますよね。
そうですね、まあ、うん、ケーキ食べたいですしね、
うん、あとバタークリームだったって最初言ってましたね、さっき学生さんたち
も。はい、そうですね、
うん、バタークリームっていうのはちょっと固めのクリームなのかな、
そう、
ホイップクリームみたいな、
そうだと思います。あと、うん、ちゃんとしたあのヘビークリームで作ってるわけじゃなくて、
うん、
うん、なんかこう油脂的なものと砂糖を混ぜて作った、練って作ったクリームだと思うんですよね。
でもこんなに長くクリスマスケーキを食べ続けてきた。でも実際に普及したのはきっとあの富士屋とかが全国展開をしたもっと戦後のことなんじゃないかなと思いますね。でも売られていたのはそういう早い時期だったということみたいです。で、最後の質問は、学生さんたちがじゃあクリスマスプレゼントって、まずクリスマスっていうのを日本はあんまり必ずしも家族が揃うっていうイメージではなくて、まあ彼氏とか彼女がいたら2人で過ごすとかそういうイメージがあるみたいなんだけど、アメリカとか他のところでも家族が過ごすとしたらプレゼントっていうのはどうやって渡し合うのか、あの、みんながサンタがくれると思っているのか、あるいはあの妻から夫へ、夫から妻へ心を込めて手渡しをするのかとか、こういろんな、なんか疑問が湧いてきたみたいで、これについてはちょっと来週玉木さんとかに聞いてみようかなと思います。トムさんへの質問だけど、トムさんはあんまりクリスマスプレゼント聞いてみようかな。トムさん、トムさん、Can I talk with you? トムさんもびっくりしています。
talk with me?
はい、トムさん、 in Christmas do you、how can I say, exchange Christmas present among family or how do you do?、
Mm. I don't、Is、do anything.
Students ask you in the how do you stay in Christmas and、
I don't do anything. So it's not a holiday that I、celebrate, so I don't know.、
Mm. When you were a musician, you used to play music、the holiday season,、
mm-hmm.
didn't you?、
Mm. Yeah.
So it was a busy day.、
Mm. Yeah, it was a busy period.
Yeah, I know. My younger brother was also a musician.、
Hi.
So the end of the year is the busiest period, season.
Yes, indeed.
So...I imagine you used to be very busy.
Yes.
はい、ありがとうございます。そういうトモさんがびっくりしてます。なので、来週ちょっとまた玉木さんに聞いてみたいと思いますが、リュウタさんはそういうプレゼントとか、あのクリスマスツリーとかしてました子供の時。
子供の時は家にはありましたね。で、
うん、あの そう、いろいろこう飾りをつけとか手伝ったりしました？
そうですね、うん
うん、あのちょっと話が横道にそれるんですが、あのクリスマス用品っていうか、うん、クリスマスのいろんなものとかはどこがあの産業として発達しているかというと神戸なんだそうですね。
おう、
ペコちゃんはペコちゃんって藤屋は横浜発祥みたいなんですけど、でまあね、あの海のあるところでもあるし、あの隣のアメリカに行って、ケーキを学んでクリスマスケーキとか、あとシュークリームとかそういうのをこういろいろ売り出したりとか、ソフトクリームとか売り出したりとかしてる藤屋です。とこんな記事がありました。神戸新聞のオンラインのですが、1週間ぐらい前、12月5日、クリスマス用品製造ラッシュ、神戸発祥の地場産業、これ私全然神戸発祥の地場産業にこのクリスマス用品があるって知らなかったので、ちょっと読んでみます。神戸で産声を上げ地場産業として栄えたとされるクリスマス用品の製造や出荷が大詰めを迎えている。もうクリスマス産業発祥の地とされる神戸では、関係者によると1890年代、居留地に住んでいた外国人に依頼されて木の薄皮を織り上げて染色したモール、紐状 の飾りを作ったのが始まりとされる。欧米にも輸出して人気を博し、大正時代には米国からアメリカからの受注が本格化して、で地場産業として定着し、ガラス玉やベルなどの装飾品も製造するようになったという。で太平洋戦争中は生産を中止したが、戦後いち早く操業を再開して、1951年の業界団体日本クリスマスイースター雑貨協同組合、現クリスマス工業会神戸市が発足して、プラスチックなどの新素材も取り入れてこう飛躍的に成長した。ところが70年代に入ると円高で輸出が低迷して、石油危機で原価も高騰して、台湾や中国へと注文が流れた。まあだから最盛期には300社近くがあったそうなんですけども、今は5社程度になっているという。で神戸市ファッション産業化っていうのがあるんだそうですね。でその話によると、クリスマス産業は異国の文化を取り入れ、さらに地場産業として発展させた歴史がある、神戸がクリスマス文化の一大発信地だったことを知ってほしいと話しているという記事が載っていました。こちらもなので、あのクリスマスケーキと同じぐらい、古くあの神戸でこういうツリーに飾る、ものを作り始めたみたいですね。とか海外から入ってきた文化が日本の中で産業としてどういうふうに展開していくかっていう話は面白いなと思って、じゃあ今日はこんな感じで、そろそろ時間ですね。来週は、またまたちょっとこういうクリスマスプレゼントの話とかもしてみたいと思います。とってもとっても忙しい、ホリデーも忙しい時間、いつもより忙しい時間かもしれませんけれども、ゆっくりとした週末を送ることができますように。来週また同じ日に遥かなショーでお会いできますよ。 WRFU is an open forum for the Emotion Film Community. Views expressed are those of the speakers and do not representWRFU Urban Champion Independent Media Center or the Urban Socialist Community. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.